FM四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
2月は逃げる月というて、なんか過ぎるのが早いというふうにいつも言うてましたけど、本当に早い。あっという間に2月が終わって、もうそろそろ3月ということになりましたけど、また、来月の、年中行事とか、いろんな3月にはこんなことがあるよというふうなお話を、ぜひいつものように西尾さんに、お伺いしたいと思いました。郷土資料館にやってまいりました学芸員の西尾さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
本当に早いなと思ってました、はい、3月は賑やかな月といいますか、いろんなことがある月やったんちゃうかなと思いますけど、まずその3月を別の名前で呼ぶとしたら、どういう呼び方が昔からあったんかなと、その辺からお話しください。
はい、一番皆さんがよくご存知な3月の言い方って言ったら、弥生。
弥生言いますな。
はい、もうこれはもういや栄えると言いますか、まだね、この私たちの今の暮らしの実感では、はい、春まだ冬季という、
そうですよね、
もう寒っというような日々なんですが、うん、まあ暦の上では1、2月、2月、3月が春ですので。
あ、そうかそうか、はいはい、もう春も終わりと、
はい、春真っ盛りなんですよ
そういうことですね、はい、
でそれもあるので、はい、草木が大変、生い茂るで、弥生の初めの弓辺の文字っていうのは、
はい、弓辺の矢です
ね、はい、いや坂ですね、いよいよ栄えるといういや坂なので、
はい、いよいよ栄えるという意味ですか、
はいはいはい、ですのでその月ですから、草木が生い茂ってくる時という意味での弥生なんですが、はい、もう名のみです、はい、なので、まあ、3月春の、まあ、暦の上では終わりになるので、4月からはもう夏へ移行していきますから、
うん、4月から夏です、はい、
でなので、まあ、春の終わりという意味で、はいはい、まあ、暮春とか、暮れる春ですね。
あ、暮れる春、
はい、で季春って、まあ、季替わり、季節の変わり目、春の季節の変わり目というので季春とかいう言い方もありますが、
うんうんうん、まあ、
はいはい、実家の伴わんことでございます。
なるほど。
はい、であとは、まあ、3月ですので、お雛様がありますのでね、
はいはい、
お雛様といえば、はい、桃ですから、うん、桃の字をつけて桃月、桃の月ですね。で、まあ、最近はされる方も減りましたけれども、うん、かつてはお家の中でね、春になるとやり始めるのが、うん、お蚕さんを飼う。
あ、そうですか。
はい、昔、まあ、町中ではないですけども、ちょっと奥に入りましたら、もう西宮でももちろん山口とかのあたりはですね、はいはいはい、お蚕さんを飼ってましたので、はい、たくさん出荷するわけでなくて、特定の産地までは行ってないんですけど、兵庫県も担当田島とかね、あの辺はたくさん飼ってましたので、産業として出てます。ちりめんとか色出てますけど、西宮はそこまで行かなくて、とか大半のところは自家用に、まあ、ちょっと出すかなって、今夜さんに売るかなぐらいのところ
で、蚕を買うということは生糸を作るということ、
はいはいはい、
でその生糸を何に使うかえたら、もうこれは繊維で、
はい、織物
に使います
ね。すね、
それは好き物ということになるわけですな、はいはい、
なので、まあ、言ってみたら現金収入に近いと言いますかね、昔の農家であれば。でそれと、まあ、家用に使ったりもしますので、まあ、お蚕さんを買うっていうのがよくある あった話で、この時期はそのお蚕さんの餌
ですね、桑の葉
です、はい、桑の葉ですね、
はいはい
はい、なのでその桑の葉が芽吹く頃、ちょうどあの柔らかい新芽が出て、で出てくる頃で、お蚕さんも小さい間っていうのは、うん、あの桑の葉の新芽の新しい柔らかいところでないとね、あの食べれないね。お蚕さんも育っていくと、あの育った葉というかしっかりした桑の葉が食べれるんですけども、まあ、小さい時っていうのはもう出たての柔らかいところだけを選んで与えますので、はい、なのでそのお蚕さんの餌である桑の葉が芽吹く頃で、まあ、お蚕さんの飼育も始まる頃ということで、蚕の月と書いて三月という
方、三月ってそういう読み方ですね、
はいはい、
ああそうか、
養蚕の三の字ですね。
なるほどな、はい、ああ桑の葉に関わってるわけですね、はい、昔の人はいろんなことを、言うたもんですね、はい、
なんか自然の流れで暮らしが、うん、あの成り立っていますので、
それぞれの生活の中、はい、で使われるもの、あるいは関係のあるものを育てたり植えたり、はい、あるいは、収穫したりということがあると、はい、それに関わる名前が月の名前になる
なったり、はい、なんかもうこの呼び方っていうのはもうすごくこう、ね、今ではなかなか実感というか体験もない、そうそうそうそう、ね、わずかな、もう本当に国内でも買われてるっていうか、うん、ところからの限定ですし、
そうですね、
はい、
あんまりこう今あのお蚕さんを買って自分たちで布を作ってというようなところはないですもんね。
あのね、兵庫県内に一箇所、
はい、
あのヤブですね、
ヤブ、はい
はい、あそこはあのもともとすごい盛んなところだったの で、
あ、そうですか。
であの復活でお蚕さんをね、うん、買ってるところはあるんです、
うん、
はい、まあ、そういう、 こう、まあ、本当にあの復興みたいな形ですけどもね、でも本当に昔は当たり前やったことが今はそうではない。
自分たちも小さい頃は、はい、そういうことをこう実験的にですけど、
はい、
家で蚕を飼って、
はいはい、
桑の葉を与えていたことは思い出しますよね、はい、
あ、そうなんですね。
そしたらね、
はい、
桑を食べる音がね、
はい、
バリバリバリと大きいんです。
はいはいはいはい、う
ん、それで夜中なんかにも、
はい、
あの自分が扱ってる育ててるもんやから、
はいはい、
身のそばに置きますよね、
はい、
そしたら夜中にそんな音が聞こえたりしてそれにびっくりしたりした
よく覚えてらっしゃいますね。
そんなことを、ね、はい、今のお話聞いて思い出した、
はいはい、まさにそういうあのお話をですね、うん、地域の方に聞きましたら、
うん、
もうあのやり始めたら、うん、夜中中家うるそうってうるそうって言って言ってやっぱ言ってはったので
結構大きな音です、
うん、らしいですね。
蚕の月、桑の月とも言えるという、
はい、
そんなことなんですね。
そうなんです。
ただ3月にいろんな行事がやっぱり決まってあるやろうと思うんですけど、
はいはい
はい、まあ我々何がある言われたら卒業式ぐらいですけど、
はい、
それ以外にどんなあの行事があるか、まあみんな知ってるところもあるでしょうけど、
はい、
おさらいのつもりで教えていただきたいと思います、はい、
そうですね、もうやっぱり3月といえば3月3日のおひなさまですね、
はい、
はい、おひなさんですね、はいはい、これはもう本当にあの全国各地
そうです、ね、う
ん、いろんなほぼ一緒なんですけれども、うん、あのおひなさまのお人形飾ってで桃の花で白酒でっていう、うん、あの備えてっていうあのパターンは一緒なんですが、
そうですね、はい、そうですね、
はい、でこれもあの江戸時代の中ぐらいからですね、はいはい、庶民の家であのひなさんの人形を飾り始めたのはもともとは平安時代とかその頃からですね、子供が生まれて子供が無事育つようにということで子供の枕元に子供に代わってですね悪いものを引き受けてくれるお人形とか人型ですね、はい、でそれを置いていた。でそこからまあ発生してきてあの身の汚れを拭うとかいうことで払いの行事であったり、あのこうだんだんお人形さんがですね豪華になってきて、であの平安貴族とか武家がやっていて、で特にあの江戸時代ですね、あの武家のお家があのそういうことをやり始めたのをだんだんあの生活が安定してきますので、元禄とかそんな頃からですね、あの庶民が見習ってやるようになった、見習 なったというよりもそれを真似してですね、
まあ、でそうでしょうね、
より豪華になったっていうのが、
なんか侍は面白いことやってるみたいで、
はいはいはい、なんかいいことやってんなって
なるほど、それは広がっていくわけです、
ね、
はいはい、
で生活が安定してきますので、町民っていうか、まあ、町民に至ってあのお商売やってるとかね、そういうお金が余裕がある方々でしょうけれども、うん、すごい豪華なお人形を作り、で飾って、で、まあ、みんなに 見せてっていうような、あの三重の張り合いみたいなところも、うんうん、まあ、もちろん出てきましたし、はい、であちこちでおひな様の売るひな市、
ひな市、
はい、あの、まあ、今でいうところ の骨董市、
ええ、
おひなさんってあの新調する、要するに人形さんに注文して新調するのと、
はい、
で結構ね売り買いもあるんですよ。
あ、そうな
ん、はい、でそういうね市が立つっていうこともあって、うんうんうん、あのそれが、まあ、季節の風物詩というふうに
言われている、まあ、家の女の子も大きなったりしたら、
はい、
毎年毎年やってたおひな祭りも、
はい、
そろそろやめようかいなことになると、はい、逆に今度は邪魔者になって
る今のね過去うちねあのほとんど邪魔になってると思いますあのなんせ、7段飾りを
そうなんですよ、
はい、しますとですね、
畳2枚ぐらいいります
いります、いります、
ね、
はい、人形さんだけで家に畳2倍分近くいて、
そうですね、
でその間に周りにねあの子供らが座ってい
った
ら、
は
い、だからあの6畳間いっぱいいっぱいになるという。
あ、本当ですね、
はい、ね、あのひなさんの時はあのひな人形だけではなくて、
はい、
あのよくお聞きするのはやはりあの家中のお人形さん、
うん、
あの市間さんだとか、
はいはいは
い、あのいろんな日本人形だとか、
髪の毛の特徴があります
な、はいはい、あの みんなねあの出揃いはるん、
なるほど、
はい、あのだから大きなお家だったら6畳8畳 の、うん、あの一番紙の座敷で、うん、床前に男 の床の間の前に、お人形さん出して、
はい、
で周りにその市間さんとか、うん、日本人形、とにかくあの家にあるお人形さんを全部出すと、はい、
で武者飾りなんかも一緒にしてもらったりしたらやる、
ね、いやそうなんですよ実はこの出す時に結局床飾りにですね、
はい、
床の間ですからあの掛け軸かけられ
る
んです
よ、ね、
でそこにもうね男の子のおひなさんって言い方しはるんですけど、
あ、そうか、
あの天神さん、
はい、
あの、
はい、
菅原道真、
はい
はい、天神さんとかの、正気さんとか、
はい、
その掛け軸をですね掛けて、
はい、
で天神さんの、まあ、兵庫県でもあの丹波とかでは土人形作ってますんで、
はいはい、
その土人形も一緒に飾って、
あ、そうです
か、はい、だからもうとにかく家中の人形があの女の子の門も男の子の門も、うん、まあ、両方出てくるっていう、まあ、そういう、3月のおひな様から、その頃でしたらそのもうちょっと地方の方やったら月遅れっていう、あの4月3日から5月の端午の節句まで、
だ
いたい1月か1月半ぐらいですね、出しっぱなしっていうのはよくある話なんです。はい、
この3月3日というのは何か意味があるんですか。
はいはい、でこの日はですね、あの季節の中で上司の払いって言って、実、
ええ、
の日ですね、あの各月にネウシトラウってあの十二支が振られていますので、それの実の月の一番初めを上司の日ということで、あのこの日はあの水にまあ悪いものをつけて流すっていうね、払いの日なんですね。
そうです、
はい、なのであの平安時代子供の枕元に置いた人形とか人型ですね、
うん
うん、この日にまあ水に流して子供の身についた悪いものを払いましょうという、う
ん、なるほど、
はい、ですからその形を今取っているのがあの鳥取県とかで有名な流しびな、
はい、はあ、はあ、流しびなやります、はいはい、言いますね、
あの三田原っていう田原 の、 あの両豚になるところですね、はい、あの上にひな人形を置いて川に流すっていう、
はあ、
はい、それがもう平安時代から続くあの払いの行事のおひなさんの形になったっていう。
今はもうおひなさんいても家の中で代理さんとおひなさんだけ飾っておひなさんって言うたりしますけど、
はいはい、
本当に昔は複雑なお祝いをしてたんです
な、はい、そうですね、いろんな要素、要するに子供を守る、うん、汚れを払う、
ええ、
でそうしたものが長い間に一緒になって、で人形を飾るとかね、はい、だから今みたいな何年も毎年毎年使うような人形を作ってあつらえてずっと飾るというものでもね、実はなかったんです。なのでその今言ったあの江戸時代になって落ち着いてきた時に、あの本来の意味よりは人形を飾る方が 種になって
形が残ったわけです、
ね、形がね、形の方が前に出たというべきか。
はい、だからこういう番組でお話聞いたりした時にも、はい、やっぱりその形だけではなくてその中にある思いといいますか、はいはい、そういう歴史をちゃんとこう分かっていただきたいなと思いますね。そうですね、
はい、
毎年この時期になると西尾さんにこんなお話聞くんですけど、はい、西尾さんも前にいっぺん話したでとか言わんと、はい、もっぺんまたしていただかないいかんなと思う。それ以外にどんな行事がありますか。
はいはい、あのおひなさんに絡んでですけども、はい、あのこの時期から、まあ、月遅れのおひなさんのあたり4月3日ですね、
はい、
この辺にかけてやっぱりあの西宮では、西宮を含めてあちこちあるんですけども、はいはい、あの山雪とか弁当山っていう、
は
い、あの村の中で、まあ、子どもが主になって、
はい、
あの近くの山とか、
うん、
遊びに行ってですね、うん、のり巻きとかあの卵焼きとか、昔は卵焼きごちそうですね、そういうあのお弁当を持ってですね、子どもを中心に、まあ、家の人、村中の人が集まって、まあ、一日過ごすというような、はい、そういう行事が結構、はい、あの西宮でもあります。
3月も終わりになると、
はい、
桜が咲くやないかなと思いますが、はいはい、そういう意味で花見をするのもこの時期やないかな。
そうですね、
まあ、はいはい、ちょっと早めに梅を見に行ったりもしますけど、
はいはいはい、
お花見というのはやっぱり3月の行事なんでしょうね。
そうですね、3月の後半から、まあ、あの
4月
のかけてになりますね。
そうですね、はい、ちょっと場所によったら、あの、はい、もう今でもテレビで梅が満開というのニュースがあったりしますけれど、はいはい、やっぱり地方によって違います
。違いますね。秋の時にモミジを見に行くことをモミジ狩りって言いますね。モミジ
狩りって言います。
ね、あのモミジの木っていうのは山の中にちょっと入らないと、
はい、
あの見えませんの で、
ね、
あの山の裾野にっていうぐらいですから、
はいはいはい、
あの山に行くと間近に見れるんですが、うん、あの梅桜っていうのは里にある木ですので、
ええ、
家の周りにある木ですからね、あの、はい、山に行かなくてもあの桜狩りせんでもええわけですよ。
なるほど、ね、
あの花見ですぐもそこ、はい、でまだあの周りの緑があのそれほどではないですから、うんうん、で桜の木っていうのは花が塊で咲きますので、なのですごく目立ちます。
そうそうそうそう、はい、遠くからでもすぐ分かる、
はい、もみじの木っていっぱい重なると綺麗なんですけど、はい、あのまあ、もちろん桜も連なると綺麗なんですが、はい、一本でもね綺麗なんですね。
ちょっと古くからあるような大木だと、
はいはいはい、
本当にもう桜の花が咲き出したらその辺一帯が真っ白けになるというぐらい。
そうなんです ね、はい、あのこの郷土資料館もね、
はい、
阪神電車の高路園駅から、
はい、
あのこの宿川の和城道沿いにはずっと桜がありますし、
そうですね、
阪急まで至るまでね桜の名所ですので、ええ、あのこれからの時期です ね、あのだんだんあの毎日出勤してくる時に、
あ、よろしいな、
桜のこう目がちょっとずつ赤なってきたらそろそろかなとか、あの結構宿川の桜ってあの低いところにありますので、
そうですか、
はい、ですからあのあそろそろかなっていうのをね、
あの頭のすぐ上に咲いてくれてる、
はいはいはい、お楽しみなん
です、ね、よろしいですな、はい、通勤が楽しくなる、
あの本当にあのその咲いた時ってのはトンネルみたいになりますね、綺麗です。
それから他には3月でこれは覚えとかないかんというようなことがありますか。
そうですね、まあ、ちょうど行事の準備というかに入ってると思うんですけども、
はい、
まあ、西宮ではないですけども、これもテレビでよく放映されるあの、うん、奈良東大寺のお水取りが、
お水取りね、
はいはい、この時期ですね、はいはい、1ヶ月にわたるこ
う
修行とか行 の、まあ、あの最後の使命のところで、はい、3月の12日が一番最高の一番大きなあのお松明が上がるんですが、
はい、
あれは修行されて2月堂に上がられる、はい、お坊さんを先導する松明なんですね。
ほうほうほう
ほう、松明を上げるお堂にこう持ち上げるのがメインではなくて、
実
はちゃんとあのお坊様を先導して火で清めながらお堂まで行っていただくっていう、あのでっかい松明は導き役なんです。
ああ、そうなんですか、
はい、あの国宝のお堂でガンガン火燃えるから、うん、あのドキドキはするんですけど、で、それでお堂にこもられて、
はい、
でいろんなお経とかたくさんあります、はい、儀式があって、でその中でもう本当にあのお堂の一番中の、
うん、
あのところで、
うん、
修行をされる方がですね、
はい、
松明の火を、まあ、持って、まあ、それぞれ役があるんですけども、うん、そこをねあのお堂のもう本ご本尊の周りをぐるぐる回るっていう行もあったりとかしますので、コロナ前はですねあのもう公開だったんですが、あのコロナ前はお松明のこう下に入りますとですね、火の粉浴びると1年病気せえへんとか。
そうですか。暑いやろなと思うけど、
まあ、上からなので大
丈夫です。まあ下で見てる人いますもんね。
見てました、私何回も。
そうです。
でちょっとね密集してしまうので、はい、今はあのそのお松明の時はあの2月の真下には入れないんですけども、コロナであろうと、
う
ん、それこそ第二次世界大戦中であろうとこの行は続いてますので、うんうんうん、あのずっと続けられてきている行なんです、はい、でそれで夜中、まあ、行が進んで最後二月堂の、下階段下にですね若祭っていう井戸があるんですけども、はい、そこの井戸のお水を汲みに行く日なのでお水取りなんですよ。
あ、お水取り行ったら井戸から水を汲むという
汲むその日とことなんです。
あ、そうですか。
その修行の一つで、それをその火にするので、なので、まあ、一連のものなんですが、うん、お水取りっていうのが、まあ、あのメインになってしまうんですの言い方に今なってますけれども、ええ、2月堂の修二会って言ってあの2月に納める行ですね、修行ですね、
2月に納める、はい、
納めるという、
はいはいはいはい、
でそれの一環なんですけど、
あ、
まあ、その辺は、まあ、あのよく飛んでしまうんですが、うん、あのこの時期奈良でねいろんな展示もありますので、うん、またお出かけすることが終わりやと、
はい、
あの行事全体もよくありますし、
あ、で、そうです、
はい、でテレビの中継だとか、
うん、
あの解説もありますのでね、
うんうんうん、
はい、そんなを見ていただいたら、
そうですね、
はい、なのでも春は菜の実のですけれども、あの暑さ寒さも彼岸までっていう人
言いますね、
言いますね、はい、そのもう一つ前にねお水取りが済んだらぬくなるでっていうのがやっぱり奈良の人は言われるんですね、
はい、まあ、期待を込めての言葉でもあるわけです、
はいはい、
まあ、冬寒いとこ我慢してたけどもこれから暖かくなるでという喜びの声でもあるわけです、
はい、そうですね、まさにあのこのところが三寒四温ですので、
うんうん、あれ、はい、うまいこと言うとあるなと思いますね、
はいはいはいはい、今あの、四寒三温ぐらいですけどね感覚的には今年は
そうそうそう、
はい、でも、まあ、季節が進んだということになりますので、うん、あの朝のあの日の出も早くなりましたし、うん、夜もあの 日中がだいぶ昔ちょっと前に比べたら長なったなという、
は
あ、あ のでだから3月あの春分ですね、
はい、
あの春から夏へこの分ける時ですね、
ああそうですね、はい、境目ですね、
はい、ちょうどあの、23日前後ですかね、21日ぐらいですかね、うん、その頃に昼と夜の長さがちょうど一緒という、
はいはいはい、
これはあの、昔の暦はお月さんでしたけれども、
はい、
メインはこの春分秋分っていうのはあのお日さんの動きですから、だから昔から春分秋分はもちろんあるので、うん、あの江戸時代からお月さんの満ち欠けの暦もお日様も組み合わせたので、うん、まあ、詳しい言い方をすれば太陰太陽暦っていう言い方をします、
はいはいはい、
療養をしてますので、
はい
はい、でその方のお日さんの方の あの暦で計算しているのがあの春分です。はい、ちょうど、まあ、お日さん、お昼間の長さ夜の長さが一緒で、この日はですねちょうどあの日の入りが真西に入りますので、うん、西に入るんですね、はい、ですからあの西からこう入る時のこう輝く日差しというか差し込む夕日がすごく綺麗の日なんですけども、でこれに向かってですね拝むとですね、昔から極楽行くってあの極楽で 西方浄土と言いませんか、
はい、
西の方、
はいはい
はい、で西の方から光が差してその光に乗って極楽往生ができると、
なるほど、
はい、そういう、まあ、信仰がありまして、
あ、そうですか、
はい、だからあの、大阪の四天王寺に西門って西の門があるんですね、
西の門、はいはい、
で
ちょうど天王寺さんの西の門、
はい、はい、そこの真ん中にこの日日が落ちるんです。だからその門越しにですねお日さん落ちていくお日さんを拝むという、まあ、そういう行事というか、
は
い、もありまして、
これなんか大御所のから感じになりますよね、
はい、
もうあのそこの場所行かんとあかんわ、
そうなんですよ、
ああそうか、天王寺さんね、
はい、なんかだいぶねビル立ち込みましたけど、さすがにそこだけはね空いてるみたいです、
なる、あ、開けてある、
開けて、
うわ素晴らしいな、そうですか、
はい、
これはあの現代的なあの世の中になってもやっぱりそういうしきたりとか昔の風習とかいうのは大事にしようという考えが我々人間の中どっかにあるわけです。
きっとねあると思いますね、うん、あの天王寺ですからね、
うん、
何ぼでも高いビル建てられるんですけど、
う
ん、
そうそうそう、
やっぱりちゃんとね一筋空いてるようですね。
いっぺん今度行って確かめてみよう面白いお話聞きましたな、はい、そうですか、
はい、
それとまあ春やっぱりこの梅や桜やいて咲き出すとお花見というのがありますが、お花見というのは今やもう一般的というか誰でもあれしますけれど、もともとは何から始まったんでしょうね。
そうですね、やっぱり梅からですかね。
ああそうですか、
うん、和歌とかにあのよく読まれているのはですね、うん、梅なんですね。ああ読み込まれているの で実はですね桜、今私たちがよく見ている桜っていうのは、
う
ん、ソメイヨシノ、
そうそうそう、
はい、でこれは江戸時代に開発された品種なんで。
あそうですか、
はい、
で
それ以前はね山桜なんですね、まあ、もちろん里に近いところにはあるんですけど、あの花のつき方が全然ソメイヨシノに比べたらスカスカって怒られますけど、あのまばらなんですね。
まばらに咲く、
はい、色もですねちょっとあの赤かったりとかはするんですけども、うん、でそれが、
まあ、地味な桜の方、
うん、地味な桜ですね、
はいはいはい、
でそれが江戸時代あの東京 の、まああのソメイっていうところで、
うん、
江戸時代の終わりにですね、まあ、言ってみたらあの場所的に言えばあの巣鴨の近くですかね、
はいはいはい
はい、でそこであの品種改良でされた桜で、これがあのまあ、育てやすいというかあの定着しやすいのと、あの花が大きくて見やすいということで全国に植樹をされて今広がっていってますので、あのもちろんあの自生しているあの違う桜もあります、ソメイヨシノだけではないですけども、あのそうやって広がっていってますので、日本全国にあのこう元はそのソメイ村で、そこからの広がった桜ですね。西宮はあの特に向こう側下半に、
はい、
あのずっとあの桜男さん植えて行かれましたのでね、やっぱ桜の名所ですから。
そうで
し
たね、
はい、
まああの我々まあ近いところで宿川包み、はい、この上から下まで桜が咲いているという、はい、まあ嬉しい日に、ああいうのがあの賑やかに咲き出すととっても、嬉しい気持ちになって、
はい、
ウキウキしますし、まあこの郷土資料館に来るのは阪急電車から降りてもずっと長い距離を歩いても苦にならんってそういう時期になって、
そうですね、まああの3月はもうあのそういう嬉しい時期でもあり、卒業式の旅立ちでもあり、であの4月はまた新しい、まあ、年ですね、うん、今のことで言えば会計年度といいますか、
はい、
あの年度の始まりが4月ですので、はい、ちょうどあの、今の暦で言うたら大きな切り替えの、
ね、
はい、月になるかと思います。
は
い、
いやいや今日はあの3月のお話、どんなお話聞けるかなと思って、お伺いしてんですけども、まあ、あの毎月のようにこの月に行われる行事のいくつか、それからそれの歴史的なこの背景なんかもお伺いしましたけど、これあの今お話聞いてたらなんかもうちょっと期間とこれ全部お話聞かないなまだまだちょっと時間が足らんなという感じになりました。今日はこの辺りで起きますけれど、ひょっとしたらまた続きをいつかお願いせないかんかもしれません、その頃には梅や桜がきれいに咲いてるかもしれません。またよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
今日は郷土資料館の学芸員の西尾さんに、3月の行事あるいは暦についてお話を伺いましたけど、私あのもっともっと聞かないかんことができてきたなと思いますので、またいつかお話を聞きたいと思います。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。